はい、皆さん、3時のメッセージにようこそでーす。元気ですか、皆さん。ね、本当にこのメッセージ、準備できてるよっていう人は今、準備完了って四字熟語を入れてくださいね。最高ですね。でも今日みんなに伝えたいのは、人生には生きる価値があるよ、人生には生きる理由があるんだよっていうメッセージをしたいです。だからこれちょっといいなと思ったら、絶対みんなの友達とかみんなの家族のためになるメッセージだと思うから、これをね、後でシェアしてみてほしい。そしてね、サブチャンネルじゃなくてサブスクライブチャンネル登録とかね、いいねを押してみて、ぜひぜひこのね、イエスのメッセージをいろんな人に届けてみてほしいんです。でももう一回よ、人生には生きる意味があるんだよと。人生には生きる理由があるんだよと。ね、でも本当にこれをゲットしてほしい。どんな大変な時になっても、ちょっと辛いなと思う時があっても、ぜひぜひみんなにゲットしてほしいのは、神様と一緒なら、神様と一緒に手を歩いて人生を歩むなら、人生には絶対生きる価値がある。絶対にそこには理由があって目的があるということを言いたい。で、今日のマッセージ、マッサージじゃなくて、メッセージのストーリーは、マルコの5の24から35のストーリーです。長いから言わないけど、どういったことが起きてるかっていうと、イエスがある町から違う町に行こうと、お散歩はしないですね。そっちに向かってたんです。でもそこの中で、ね、ある女性が、ね、病気、出血をしていて、12年間もその病気でね、苦しんでた女性が、イエスがそこに来るかもって聞いて、そこに来た時に、イエスにさえ触れられれば、イエスのとこにさえ来れれば、自分の病気が治るって確信した女性がいたんですね。だからそこにいっぱい人がいたんだけど、恥ずかしいかもしれないけど、彼女はそこにイエスのところに、イエスの着物、着てるものでさえ、シャイだって触れれば、絶対に自分の病気も治るってぐらいの半端ない信仰があったんですね。みんな今コメントに半端ないって言ってみてください。半端ない信仰。ね、でもその後にどうなったかっていうと、ね、ここで29から読みます。触った途端ね、出血が止まり、彼女は病気が治ったと感じました。だからイエスに触れた瞬間、彼女は自分の人生を感じたんです。もう変わった自分がいる、前の自分じゃなくて新しい自分がいる。だから今日初めて見てる人、何回も見てるかもしれない人かもしれない、でもすごい励ましたいのは、イエスに触れた瞬間、イエスと一緒にそのですね、瞬間を過ごした瞬間、あなたはもう同じじゃないということです。もう全く別人だということです。過去は関係ないということです。わおわおですね。でその後に、ね、イエスがみんなの中で、ね、言ったのは、みんなの方を見てね、今触ったの誰、え、俺のことを触ったの誰って、いやいや、何百万人とかいるのにあなたを触った人、もうみんなじゃんって、みんなみんなだよってね、弟子たちは言ったんだけど、イエスは言ったんです。いや違う、誰か一人自分に触れた人がいるって言って、そこの中で出てきたのがこの女性だったんですね。でそこのこのストーリー、後でみんなもぜひぜひ読んでみてほしいです。聖書好きですか皆さん。聖書パワフル。ね、本当にジャーナルをみんなにもしてみてほしい。最近自分はですね、このライフハウスのアプリの中のマルコの2ヶ月の通読書っていうのをやってるんだけど、もう分かりやすい。どこまで読めばいいかも分かりやすい。しかも簡単にね、できるので、ぜひぜひこのね、どこを読めばいいんだろうと思ってる人、ね、ここのマルコの通読書とかね、1ヶ月のプランっていうのもあるのでやってみて、でも神様の言葉、この女性が体験したように、で一日ちょっとでもか読んで触れた時に、あなたの人生は絶対に変わると思う。でここのストーリーの中からね、みんなにも伝えたい、人生には意味があるんだよ、生きる意味があるんだよ、生きる希望があるんだよ、ね、理由があるんだよって言いたいんです。でだから、ね、ここの中の1ポイント目いっちゃいますよ。1ポイント目、ドゥルン、どんなことで悩んでいてもイエスはあなたを助けることができる。もう最高、拍手喝采、四字熟語。もうみんな拍手のね、このね、あの絵文字を今送ってみてくださいね。ね、でもみんなが今どういったことを通ってるかわからない、どういったことで悩んでるとか葛藤してるかわかんない、でもこの女性が体験したようにあなたにも伝えたい、イエスはあなたを助けることができるよ、ね、イエスはあなたの状況を変えることができるよって言いたいんです。でしかもこの女性のね、バックグラウンドを見た時に、もうすごい凄まじい人生を彼女は生きていたんです。マルコの24からね、あのところでも26から読もうか、書いてあるのは、この女性は 多くの医者にかかり、散々苦しい目に遭い、治療代で財産をすっかり使い果たしていましたが、病気は治るどころか悪化していく一方でした。ね、こういった状況結構リアルだよね。12年間もですよ。12年間も苦しんだ上に、ね、お医者さんに行く。自分、ね、お医者さん行くのももちろん、もちろんだって、もちろんただじゃないからお金を払いながら良くなるかな。今回こそ、今日はどうかな。また次こそどうかなっていうのを繰り返していくうちに、ね、お医者さんってその人のことを良くするはずなのに、彼女はどんどんどんどん苦しい目に遭っていた。どんどんどんどんね、辛くなって、病気が良くなるどころか悪化する一方だった。ね、だからそんな人生、やばい、辛いと思うんだよね。で、もしかしてね、みんなの中で、ね、そんな風になんかね、血とかそういうのじゃないかもしれないけど、苦しんでる人がいるかもしれない。12年間。何か前やられたこととか、その体験によって心が苦しい思いになっちゃうとか、ね、その考えとかがもう苦しくなって、もう嫌だってなっちゃう時があるかもしれない。でもそんな中でも、なんか絶対にこの人のとこに行けば助けてくれるでしょうって言った人のとこに行って傷ついた経験かもしれない。ね、それとも、ね、愛してくれるべき、ね、家族とかね、ちゃんと助けてくれるべき先生かもしれない。でもそういった人のところに来るたびに、ね、何か優しい言葉じゃなくて辛く ね日本のあるあるですよね、これはね。先生に、ね、頑張って超点数良かったですよって言ってるのに、いやまだまだだよみたいな。で親にもね、こういうふうに言って、ね、テスト A 取ったんだよ92点え8点足んなくねみたいな。100点でしょみたいな。ね、で僕もよく言っちゃうのは、ね、なんか単位ね、一個しか落とさなかったって言われた時にね、ゆきちゃんも話したことがあるんだけど、一個しか落とさなかったよって時に、自分もちょっと厳しく、え一個落としてんじゃんみたいな。え意味わかんないんだけど、単位落としてどういうことよみたいな。えだって授業行ってれば単位って落ちなくねみたいな。聞いてんのちゃんとみたいな。普通に出席してれば単位ってもらえるんだよみたいな感じで、いつも喧嘩を、いつもじゃないけど、そういった時に喧嘩しちゃってたのを覚えてるし、たまにね、学生のみんなにも言っちゃう時があるんだけど、結構やっぱりね、こういう風に頑張ってるねとか、褒めてもらいたいのに、そういう風にタフに、ここには希望があると思ってるのに、その結果が違った時って、がっかりするよね。でも、この人は12年間も、ね、それで苦しんでたんだよね。だからみんなにどういった今ねトラウマとか、どういったものが頭の中とか葛藤とか、ね、それはあなたのね精神的になんか影響してるかわからないけど、この人がねやった27のところがすごいのが、イエスがこれまでに言った素晴らしい奇跡を耳にした彼女は、人混みに紛れて背後からイエスの着物に触りました。せめてこの方の着物にでも手を触れさればきっと治るのと考えたんです。ね、だからみんなにも耳にしてほしいのは、イエスのもとに来たら、イエスはあなたは絶対助けてくれるってこと。どんなもう自分にしかこんな経験してないよと思うような過去でも、ね、自分しかこれを通ってないよと思うことでも、イエスはあなたのことを助けてくれるってこと、ね、彼女もそうだったはず。自分にしかこういった思いはない。だからイエスの奇跡を聞いた瞬間に、この人が唯一の助けだと思ったはずなんです。ね、だからそれもそのためにイエスは来たっていうのをみんなに伝えたい。ルカの 4-18、 イエスが言ったんです。私の上に神様の霊が、聖霊がとどまっておられる。神様は、主は貧しい人たちにこの福音、神様の救いの知らせを伝えるために、イエス私を任命された。神様は私を使わして、捕虜には解放を、盲目の人には視力の回復をお告げになる。ね、このためにイエスが来てくれた。だからイエスが助けてくれるっていうのを確信できるところなんです。聖書に書いてあるし、このためにイエスが来てくれたから、ね、でその英語の方にも書いてある。すごい好きなのは、心が折れちゃってる人のために自由をくれるとか、ね、希望がない人のための希望になってくれるって書いてあるんです。だからみんな質問したい。今希望ある？将来の希望ある？生きる糧、生きる希望ある？何かそこに学校に行く希望ある？家族の中で希望ある？仕事面で希望がある？もし希望がないんだったら励ましたい。イエスはあなたの希望になってくれる。ね、なんかそこの心が折れちゃった瞬間、傷ついちゃった瞬間だったかも。そこの中でもイエスは治してくれる。イエスは自由をくれる。この女性が体験したように、あなたの人生でもイエスに触れた瞬間、イエス助けてって言った瞬間に、あなたの人生が変わるきっかけになると思う。 大丈夫ですか？でもみんなにしてみてほしいの。ローマの10の14、ね、ここすごい大事だと思う、ね、しかし神様を信じなければどうして神様に救ってくださいと求めることができるでしょうか？またイエスのことを一度も聞いたことがなければどうしてそのお方を信じることができるでしょうか？誰かが教えてくれなければどうしてそのお方のことを聞けるでしょうかって書いてあるんです。ね、だからこれを見ているクリスチャンの人かもしれない、イエスのことをちょっとは知っている人かもしれない、あなたを励ましたい。自分なりのやり方でいいからイエスのことをシェアしていこうよ、ね、自分が言ってるのはメッセージみたいに、これみたいにマイクを取ってみんなにメガホンを通してイエスを信じろって、ね、道端に立ってイエスを信じなきゃダメだよって言いに行ってくださいっていうことじゃないんです。それをやりたい人はやってもいいけど、結構白い目で見られるはずです。ギョロッギョロってみんなが見るはずです。白い目だからね、ギョロって、ね、でもそうじゃなくて、ね、みんなが聞きやすいようにあなたのスタイルで、あなたのパッションを使って、あなたのギフトを使ってイエスのことを伝え続けてみてほしい。あなたも希望を持てるよって、ね、あなたにも生きる価値があるんだよ、将来があるんだよ、目的があるんだよっていうのを自分のやり方で自分のスタイルで使ってみてほしい。だから実際に本当にこういうふうにマイクを持ちながらカメラの前でメッセージをするのがあなたのスタイルかも。でもそうじゃなくて、普通に自分の仕事を通して、あなたの仕事の姿勢、喜び、その人をね、周りの人を愛することによってイエスのことを伝えるっていうのがそうかもしれない。それともファッションとかね、カメラとかね、写真とかビデオとか編集のスタイルを通してイエスのことを伝えるのかもしれない、ね、どういうことかもしれない、わかんないけど、あなたのスタイルでぜひインスタを通してかもしれないね、シェアすることを通してかもしれない、イエスのことを伝えてほしい。なんでかというと、いろんな人が信じたいと思っていても伝える人がいなければその人は信じられないんです。そこの助けを握りしめることができないんです。でもこの女性、誰かが伝えてくれてたんです。耳にしてたんです。彼女はイエスってこんな奇跡を起こしてるよ、こういうことをしてる人がいるんだよ、彼女は思ったはず。もしかしたらこの人だったらそういう奇跡を、目が見えない人見えてるの、歩けない人が歩いてるのとか、すごくないっていう中で、あんな問題があった人、ね、考えが悪かった人がシャキーンってもう体調万全、体調万全って四字熟語ですか、これは。多分そうですね。体調万全ってみんなコメントしてください。体調万全って。でもそんな奇跡が起きてんの。あんな人もマウントニーだってイエスってそんなすごいのっていうのを聞いた時に、彼女は思ったはず。医者の人も医者に行ってるけど良くなってない、12年間も苦しんでいる、ね、この病気だからみんなとなかなかお付き合いもできない、友達もそんないない、ずっと引きこもりだったかもしれない、外に出るのが恥ずかしいから、ね、今日見てる人でそういうの葛藤してる人がいるかもしれない。でもあなたに伝えたい、イエスはあなたを変えてくれる、イエスはあなたの人生を180度変えてくれる、ね、だから2つ目に言いたいんです。あなたはイエスにとって大勢のうちの一人ではなく重要な存在ってこと。コメントしてみて、自分で重要存在、重要な存在、要注意人物じゃないよ、要重、なんて言うんだっけ、そういうの、最重要人物、なんかさ、そういうなんか社長さんみたいな感じの、まあ、ちょっとコメントさせてくださいね、それは。でも一つ言いたいのは、あなたは重要な存在ってこと、あなたには価値があるってこと、ただのもうその辺の一人でしょうとか、どうでもいい存在なんでしょうって言うんじゃないんです。イエスはあなたのことを見て、あなたを探してるかも、あなたと話したいと思ってるかも、あなたと一緒に時間を過ごしたいと思ってるのがイエスなんです。ね、マルコの30の32からもそうだったじゃん。イエスはすぐにその女性が自分のことを触った時に気づいたんだって。自分から病気を治す力が出ていったのを気づいて、みんなの方で振り向いて、誰誰って言ったってさっきも言いましたよね。こんな大勢の人の中でもイエスはその人の女性、その女性に注目を与えたんです。その人を知ってたから。だってさ、でもさ、普通に考えてみてそうじゃない。イエス神様だよ、全部知ってんだよ、誰が触ったかも絶対知ってるはずなんだよね。でもそんな中でもね、こっちからしたら、いや、あの人が触ったって神様のは知ってるでしょ。それにもかかわらずイエスはその人が重要、その人をね、どうでもいい存在じゃなかったからこそ、誰ですかっていうふうに彼女に価値を与えたかった。彼女が癒されたっていうのをみんなに見せたかったのかもしれない。ね、だからそういうふうに みんなにもそういう風に感じた時あるよね。ね、自分も日本に帰ってきてね、大学3年生の時に日本に来たんだけど、そういった時渋谷歩いた時思いました。もうスクランブル交差点、人の海ってやつですね。もう人しかいないじゃんって中で自分が歩いてた時に、うわーってみんなすごそうな人だなーみたいな、自分なんか誰も知らない、何千人何万人っている中で自分ってただの一人なんだなって、ね、そういったところに歩いている中ですごい自分の小ささを感じたし、自分ってなんか特別な、こんないっぱいいるんだから自分ってそんな重要じゃないなって思っちゃう時もあった、ね、しかもそこでね、入学式のとこ今でも覚えてるその編入した時の、大学3年生だからね、編入してそこのランチの中で、うわ人多みたいな、知らない人ばっかりいる、でみんな多分想像できるかどうかは分かんないけど、こう見えてね、こう見えてどう見えてんのみたいな、どう見えてるかは分からないけど、ね、ちょっと自分 の最初のね、そのファーストコンタクトをシャイになっちゃう時があるんだね。だから振られたり話してもらえるともうバンバンバンバンマシンガントークできるんだけど、ね、そこの中でもやっぱ自分から行くっていうのは、特にねこの時本当の自分、ありのままの自分知らなかったから、クリスチャンになる前だったから ね、だからこそ、あ、超恥ずかしい、どうしようみたいな、格好つけた方がいいのかな、どうしよう、やっぱなんかクールなキャラで行った方がいい、なんかキャラ設定みんなするよね、新学期とか新しい学校に行った時に、でこの前はこうで失敗したから、この新しいスタートはこのキャラで行こうみたいな、かっこいいキャラで行こうとか、面白いキャラで今回は行こうかなとか、もうどうでもいいみたいなキャラで行くのかって、キャラ設定するよね、する人ちょっとあっちだ手挙げといてくださいね、しちゃいましたね。でも自分もそうしてたんです。でもやばい時間が来たの、それはなんとランチの時間、カフェテリアがもう戦場に僕は覚えちゃったんです。こんな、うわ、授業終わってオリエンテーションとか終わってみんなの流れがカフェテリアに、で自分の中にはもうそこで波に飲まれるような恐怖心、やばい、カフェテリアに行くの、カフェテリアに行くって俺誰とご飯食べるの、やべ友達いないよ、どうしよう、カフェテリアマジで、うわちょっともうみんな座ってんじゃんみたいな、うわご飯食べてる人もういいんじゃん、てかこれどういう風にランチ注文するんだろうなっていうのが全然分かんなかったんです僕、あーどうしようみたいな、そうしてる間にみんながテーブルに座ってどんどん会話が広がってって、僕その次にしたことどこに行ったと思いますか、その次の瞬間自分はトイレに行ったんですもうトイレの中で、わーもう怖い、もうみんなが怖い、人が怖い、誰みんないるから、もうなってるから、自分なんかもうどうでもいい存在だよって、自分と友達になってくれる人なんかいないよね、もうだってグループできちゃってるんだもんみたいな、そこから割り込むなんか無理だよねって思った瞬間に、あそうだ、ランチトイレで食べればいいじゃんって思っちゃったんですで本当に実際に1日目もギリギリまでトイレにいて、ちょっとトイレでつまんで、はあ、もう学校行きたくないなって、そのね2日目が嫌だなって思ってたんですね。何が言いたいかっていうと、やっぱみんないっぱいいるとか、その中で自分が特別だと思えない時がある、どうでもいい存在だと思っちゃう時がある、周りからめっちゃジャッジされるんじゃないかなって思っちゃう時がある。ね、でもその2、あのストーリーの最後は2日目に頑張って声かけたら友達ができたっていう話です勇気は大事ですね。あのトイレでランチしなくて済んで、でももしかしたらトイレでランチしなきゃいけないような状況だった人がいたかもしれない。でもあなたにも励ましたい、そんなあなたでもイエスからしたら尊い存在だってこと、どうでもいい一人じゃなくて価値のあるあなたと時間を過ごしたい愛してる存在の一人だってことを言いたい。大丈夫ですか、ここまで大丈夫ですか、皆さんいい感じだったら手を挙げて拍手してみてね。でそこの中でもうイエスこれどうしたのっていうところで、ね、マルコの5の34で言いたいのは、イエスは言われました、娘さんあなたの信仰が治したのです、もう大丈夫ですよ、いつまでも元気でいるんですよっていうことなんです、ね、何が言いたいかというと、イエスと一緒に、ね、イエスあなたのこと気にかけてるからこそあなたに元気になってもらいたいってことです、ね、この前も言ったよね、元気っていう感じね、元のオリジナルの状態に戻るということ、ね、イエスはだからあなたにも言いたいはず、大丈夫だよって、元気になってねって、ね、あなたを元気にしたいんだよって、ジャーナルを通してあなたを元気にしたいんだよって、声をかけたいんだよっていうふうに言ってるんです、ね、だから本当にみんなにも今日感じてほしい、どうでもいい存在じゃないよ、あなたは、あなたは特別な存在だよ、イエスはあなたを特別って言ってるんだよ、だからコメントでも言ってみて、特別って。でもう一つ言ってほしいのは、最高傑作、これこそ四字熟語でしょ。 イエーイ。だから最高傑作って入れてみてくださいね。ね、でもそんなね、どんな体験をしてるか分かんない。でもあなたの人生には生きる理由があるんです。生きる目的があるんです。なんでかというと、あなたは特別だから。大丈夫ですか、ここまで。じゃあ3つ目いっちゃいますよ。最後に言いたいのは、イエスの名前に希望があるってこと。誰の名前？イエスの名前に希望があるんです。だから希望ってまたコメントしてみて。希望がある、自分には希望があるってコメントしてみて。あなたにも希望があるってコメントしてみて ね。でも心の中で彼女にも希望があった。それはイエスを触れたら治るという希望ね。でも励ましたい。マタイの 10-21 でこう書いてあるんです。彼の名こそ全世界の希望となる。誰の希望？この人だけの希望？隣の人だけの希望？いや違う、全世界の希望。全世界ということはあなたの希望にもなるということなんです、ね、だから本当に励ましたい。もう諦めようかなって思っちゃう時あるよね。もう自分ってもう誰も気にかけてくれないんだよねと思っちゃう時もある、ね、もう何もやる価値ないよねと思っちゃう時もある。でもそんな時にイエスの方に歩み寄ってみてほしい。イエスの方に触ろうとして手を伸ばしてみてほしい。その瞬間、イエスに触れた瞬間、あなたの人生希望にあふれると思う、ね、生きる価値がまた生きる理由が見つかる瞬間になると思う。だから今日励ましたい。諦めないで。タフな時はあるよ。もうやばい、諦めたいと思う時はあるよ。でもタフな状況っていうのはずっとは続かない、ね、でもタフな人、それを乗り越える人っていうのはずっと永遠に続くということ、ね、だからあなたを励ましたい。あなたは負け犬なんかじゃない。諦めるような存在じゃない、ね、神様あなたを呼んでいるのは乗り越えることを呼んでいる、ね、あなたは乗り越えるものです。あなたになら乗り越えられるんです。なんでかっていうと、イエスが一緒にいるから。イエスがあなたを変えてくれるから、ね、イエスがあなたを引き上げてくれるから乗り越えられるように、こうってこうでこうってこうってここに足掛けて乗り越えられるよ。まあそれともこの壁乗り越えられないの、じゃあもうぶっ壊してあげるよって言って壊してくれるかもしれないし、その壁乗り越えられないの、じゃあ回っちゃえばいいじゃんってこういう風に近道を教え、こういう風に近道を教えてくれるかもしれないです、ね、だからでも言いたい。逃げるんじゃなくて、タフな状況があるけどイエスと一緒ならどうにかなるってことですどうにかなる、どうにかなるって書いてみてください。どうにかなる、なんとかなる、なんくるないさですね。ね、こんな楽観的でいいの、ポジティブだね。違うんです。ただのポジティブな考えじゃない。これはイエスが言ってることだから、そこに希望がある。イエスが言ってることが確信があるんです。でだから今から上がってきてシェアしてもらいたいのは、ね、みっちゃんっていう最高のやつが来てます。最高のやつだってもう神の男ですよ。でも彼がどういう風に、前はこうだったけどイエスによって変えられて生きる価値を見つけたのか、目的を見つけたのかっていうのを聞いてから、みんなで一緒にウェルカムしていきましょう。みっちゃんでーす。どう、
皆さんこんにちは、ライワス東京のみつるです。今回は俺のマイストーリーを話していきたいと思います。クリスチャンになる前の俺は、なんかすごい人と比べることがめっちゃ多かったのね。なんかこう、自分の将来に希望を持ってる人とか、自分のやりたいことやってる人とか、自分らしさを持ってる人とか、なんかそういった人たちを見て自分の足りない部分をすごい見ていた。でもそんな時にクリスチャンになって帰ってきた大学の友達がいたのね。でそいつはすごい人に対する姿勢が変わってて、愛とか希望に溢れてて、人に与えることにすごい喜びを持ってた。で聞いたら、その人はイエスに会ってからそんだけ自分は変わったんだって言ってくれた。で俺もイエスのことを心の中ですごい知りたいと思って教会に行ってみた。でチャーチに初めて行った時、すごいメッセージが自分の心の中に入ってくるのをすごい感じた。でもう自分もなんか変わっていきたいと思って、聖書を開いて少しずつイエスの教えを聞いてみた。でも最初はどんどん自分が変わっていくのがすごい怖かったの。また自分がイエスっていう、なんか知ら、見えに見えないものを信じてるのが最初は怖かった。でもだんだんだんだん、その愛の教えとか希望とかを、そういった教えを自分が入っていくうちに、どんどん自分が変わっていくのをすごい感じた。で洗礼の日、洗礼を受けた日に、今までなんかそのチャーチに通い始めてからずっとイエスが自分のそばにいて励ましてくれて愛しててくれてたんだったことにすごい気づいた。だからこれを見てる人にもぜひ そのイエスの愛と希望を知ってほしい。もうどんな人でもあなたにはもうイエスが希望も愛もあなたの人生に光も照らしてくれる。だからもう絶対諦めないでほしい。もうあなたがどんな状況でも絶対イエスはあなたの心に絶対入ってきてくれます。だから諦めないで一緒にイエスについていこう。ありがとう。
もうみっちゃんのストーリーもパワフルだよね。で、この一つのストーリーだけど本当にこの女性みたいにみっちゃんの人生がイエスによって変えられたっていうパワフルなストーリー。そしてみっちゃんだけじゃなくてあなたのストーリーにもなると思う。で、最後に終わりたいのはエレミア記上の11で書いてあるのは、これがでも生きる理由、生きる価値、ね、そこにあって、だから生きる目的があるんです。イエスが、神様が言ってるのは、私はお前たちのために立てた計画をよく知っている。それは災いではなく将来を与える計画で、希望と将来を約束するって書いてあるんです、ね、神様はこれをあなたの人生でも約束している、ね、ただこの人とかあの人だけじゃなくて、あなたがね、あなたに価値があるから、どうでもいい存在じゃないから、あなたにもこの将来と希望、あなたにしかないものを用意してるんです。だから最後に今一緒に祈っていきたい。で、どんなことを抱えてるかわからないけど、今日なんか語られたことがあるなら、生きようと思ったことかもしれない、諦めないと思ったことかもしれない、もっと知りたいと思ったかもしれない、でもこの将来と希望をあなたのために祈りたい。だから祈ってきます、ね、イエス、俺たち一人一人の人生に将来と希望を約束してくれてありがとう。ね、そして今大変な時がいる、ね、時を通っている人、あなたが助けてあげて、あなたが言葉をかけてあげて、ね、そしてなんか悪いなんかスパイラルに入っているとか考えに入っている人、イエスの名によってそれを切り落として、ね、そしてあなたが約束している将来と未来、希望を語りて導いてリードしてあげてください。イエスの最高の名に祈ります。みんなで一緒にエイメンエイメンって書いててくださいね、コメントで。ね、最後にもう一つの人のために祈ってチャンスをあげたいのは、今日初めて見てるかもしれないし、何回も見てるかもしれないけど、イエスを信じてみたいな、試してみたいな、ね、そこに人生に生きる価値がある、目的自分にも用意してくれるな、知りたいなと思う人のために祈りたいんです。これから3秒数えて今っていうから、その時に信じようって心で決断してみてほしいんです。試してみようって思うだけで大丈夫です、ね、でもあなた本当知ってほしい、イエスはあなたのために来たんですよ、あなたのために来たんですよ、ね、マタイのところにも、ね、書いてあるけど、ね、そこの中でイエスは何で来たんだろう、ね、このような迷ってる人を救うために来たって書いてあるんです。それはあなたのことかもしれない。どこですかね、ちょっと待ってくださいね。それですね、ルカの19でした救いが今日来たよ、ね、メシアはこのような人を探したくて救うために来たんだよ、だからあなたを愛してるから来てくれた、愛してるから10時間かかってくれた、愛してるから3日目よみがえってくれた、で今もあなたを心をノックしてるかも、信じようっていう風に語られてるかもしれない、だからそれがあなたなら準備してみてくださいね。 3,2,1 って言うからね、そしたら信じると思ってくださいね、試してみようって。じゃあ行ってきます。 3,2,1 今試してみようって言ってみて、信じるって言ってみて、大丈夫ですか。じゃあそれがあなたになったら、今あなたのために祈っていきたいです。行きます、ね、イエス、この手を挙げた、手を挙げてない信じるって決断した人たちはありがとう。手を挙げてたかもしれないけど、なんであれその決断、ね、あなたが全ての間違いを許して、あなたが彼の人生の中に入って、愛と希望と恵みでいっぱいにしてください。そしてあなたが許して希望と、ね、そして将来の目的をどんどん一歩一歩教えてあげてください。イエスの最高なんて祈ります。みんな一緒にエイメン。最高ですね皆さん。だから今試してみたいなと思った人、ね、信じてみたいなと思った人、ね、この後ここにリンクが出てくるからクリックしてみたり、次の一歩踏んでみてね。全部は知らなくて大丈夫、でもその思うってことが大事です、ね、あとこのメッセージいいなと思った人、ぜひぜひ友達にイエスのことをシェアして、 YouTube とかね、チャンネル登録したり、リンクをシェアしてみて、他の人を励ましてみてね。じゃあこれで今週終わりです。また来週会いましょう。バイバイ。